中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、対話の時間なんですけれども、いつの間にか今日が104本目って知ってました。100回記念のことを忘れていて、
忘れてましたね。
どうなんですか、100回も続いているということで、
積み重ねて、
いつもゲスト来ていただいてるんですけど、今回もですね、首里公民館から上原健次郎館長に来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ我々首里の人たちはたくさん今まで出てもらっているんですけど、公民館長初めてですね。
そうですね、
うん、はい、ちょっと縁がなくてということで、
そうなんですね。
そうそうそうそうそう、まあ、僕らが引っ込みじゃんだったのかもしれないですけど、それ、うん、で上原健次郎館長は、はい、比較的我々も面識があって、うん、まあ、別の部署にいた時代からもお付き合いがあったということで、うん、今回はちょっと公民館長でお呼びしようということになりました。
はい、
はい、ということで公民館と、まあ、地域の話をやっていって、うん、後半というか来週かな、来週の方ではその地域で首里地域の課題だとか首里地域でやりたいこと、うん、で公民館とどういうことができるかという話に持っていければなと思っております。うん、ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速なんですけれども、はい、まあ、首里公民館って、そうだな、公民館、一般の話よりまずは首里公民館ってどこにあるのかっていう話をちょっと位置的なところ説明 してもらっていいですか。
そうですね、うん、首里公民館は、うん、まあ、鳥堀十字路の方に向かう、流炭池の、流炭池じゃない、流炭ですね。流炭の。
池って言うと怒られちゃいますよ。
そうなんですよね。はい、はい、地域ではね、流炭ですから。流炭の通りの、通り沿いにありまして、うん、昔の首里支所、今は久場川の方に移ってるんですが、はい、昔の首里支所の、隣にあります。うん、まあ、もしかすると、地域の人で知ってる人がいたらあれなんですけど、首里教会、首里教会の向かい側って言ったら、
首里教会の向かい側ですね。はい、首里支所のあったところの隣、まあ、住所的には遠野倉、ね、
遠野倉になります。はい、
はい、ということで龍潭通りの、まあ、一番のど真ん中にあるっていういい場所でございます。はい、結構築年数は古いはずで、私が中学生ぐらいの時できているので、
うん、そうですね、昭和57年なので35年ぐらいになるんですかね。
うんうんうん、
はい、
そうですよね、割とモダンな作り、モダンな、
はい、その当時ではモダンなやつです、
うんうん、だと思います。はい、まあ、そこなんですけど、公民館って、まあ、そもそもどういう場所なんだっていう話から入りましょうか。はい、公民館ってどういう場所だって説明してます。
そうですね、基本皆さん公民館っていうと多分おそらく自治会の集会場とかそこら辺を思い浮かべる方が多分多いんですけども、
そうね、沖縄では特にそうですよね。
はい、確かに沖縄自治公民館といわれる、こういった自治会の集会場的なものを自治公民館っていう、実は社会教育法上で言ったりするんですが、そういったのを思い浮かべるんですけども、我々は公立の公民館になります。で、公立の公民館は社会教育法であったりとか公民館法とかのその法律に基づいて設置されている社会教育施設という、うん、
社会教育施設、
はい、社会教育施設になります。はい、で、具体的に何をしてるのかっていうと、うん、まずは地域の皆さんに使っていただく可視化的な機能っていうのがまず一つ、
ホールとか会議室とか
ですね、はい、うん、そういったものです。で、もう一つは、まあ、その社会教育を進めるためのいろんな講座をしたり、うん、授業をしたりするという、そういう社会教育を進めるための、機能を持ってる。
なるほど。あ、じゃあハードとソフト、
そうですね、うん、ハードとソフト両方やってるのが実は公民館ということになりますね。大きく分けるとこういうふうな、ものになります。
なるほどね。だからいわゆる沖縄でいう村屋って言われてるものも、うん、日本語にすると公民館という言い方をするんだけど、それはいわゆる村屋っていうのはどちらかというと自治公民館っていう類のもので、地域が建てたもの、
はい、
あるいは地域がいろんなお金を使って建てて、建て替えたものってね、 南部とかに行くとすごい綺麗な自治公民館があったりするから、ね、はい、ちょっといろいろ混同するんですけれども、うん、基本的に我々の今言ってる公設の公民館っていうのはそういう社会教育の場として作られたものだ、
そういうことになります、
いうことですね、はい、それでハードとソフト両方の授業をやっていると、はい、うん、ハード授業は分かりやすいわけ、私どももよく、ね、よくうちの NPO とかでも借ります、うん、から分かりやすいんですけど、ソフト授業っていうのはどういうことをやっているんですか。
そうですね、うん、基本的には公民館、今奈良市の公民館では、うん、いくつか、まあ、例えば成人講座、うん、と言われているもの、要は成人、まあ、大体、
まあ、大人向け
ですよ、うん、高校、基本的には高校生以上になるんですけども、うんうんうん、高校生以上の、一般社会の人対象のものであったりとか、あと乳幼児対象のもの、うん、で、あと親子対象、うん、で、それから、まあ、一般的な本当にもう老若男女問わず、まあ、市民の皆さんのための講座っていう風な形で、あらゆるそういう階層に対しての、対象の、いろいろな講座をやっていくっていう形です。で、やってることも、例えば、僕らが今やってるのは芋掘り体験的なものであったりとか、芋掘りというか、まあ、芋を育てていくという、そういう風なのを、まあ、これを親子対象でやってたりとかですね。あとは、まあ、市民講座で、今度やるんですけども、6月の16日に一応予定してるんですが、うん、平和朗読会っていう形で、うんうん、平和に関してのそういう朗読とか、あと、まあ、ちょっと音楽も入れながら、うん、そういう風なのを、まあ、市民向けに、やったりとかですね。うん、そういうふうな、まあ、いろんな形の、まあ、さまざまなジャンルの、さまざまな対象の人たちへの、アプローチをする、そういう講座とかが、ソフト事業の主な事業ものになります。
なるほど。はい。その企画、まあ、まず公民館っていうのは社会教育の施設だから、はい、教育庁とか、そのジャンルのところってことでいいですか、教育委員会。
そうですね、はい、うん、所轄としては教育委員会が所管してるってことになってますので、
はいはい、じゃあその教育委員会のスタッフの人たちが公民館でいて、その企画をしているっていう、そういうことでいいんですか。
そうですね、ソフトの場合まずそういうふうな講座の企画運営っていうのが結構一番大きいんですけども、ただ公民館はそれだけじゃなくて、まあ、人をつなぐ機能を持っているという、実は結構重要なものがあります、うんうんうん、要は人をつなぐ、つないで、地域の人材を育てていく、
地域の人材を育てていく、
そうですね、そういう機能があるので、例えば人をつなぐっていうことであれば、例えばその講座の、参加者の方々がサークルとして自分たちで自主的に勉強とか活動をしていくという、うんうんうんうん、そういうふうなのを支援する機能もあります。で、あとはまあ地域の関係団体、例えば自治会であったりとか、うん、まあ、那覇市の場合だと町づくり協議会的なものだったりとか、そういう関係団体がいっぱいあります。で、そういった人たちと一緒に連携して、うん、何か事業をやったりとかですね、地域連携、僕らの方も地域連携事業というのがあるんですけども、城西小学校との、総合学習ですか、あそこに僕らの公民館のサークルさんを派遣するとかですね、
うん、そうやってます ね、 そ う、 ですね、うちの子供もそういえばそれで受けていた地域の人が先生で、
うん、
なるほど、
そういうふうな、人をつないでいきながらそういう人を育てていくっていう風な、そういう風な、活動をやってます、うん、なので公民館 の、 ソフト事業っていうのは基本的にその人材を、やっぱり地域の人材っていうのを育てていって地域に還元していくという、そういう風な流れの事業が本当になりますね。
なるほど、そのことやってたんだこすごくうちはね池畑で近いので、そういう話をしっかりしたことがなかったなと思って今反省をしております。はい、中村さん、こういう施設なんですって、
はいはい、
まあ、知ってはいたと思いますけどさすがに、
うん、いやだから使おうと思えばいろいろな要望に応えていただけるなというのは思っていて、うん、で学生の時とか、はい、高校生、うん、中高生とかの時に何かしようと思ったらやっぱり公民館にまず行くんですよね、
うんうん、
でそれで、はい、まあ、だんだんお金が自分たちで稼げるようになって、まあ、年代とかになると別のところ探すんですけど、やっぱりまあ場所がないとか資源がないとかっていう時にはまず公民館に相談するっていうのは、昔からなんかよく首里公民館通ってた記憶がありますね。
知らなかった、そんなこともやっていたんですね。
自習室なんていうのは首里公民館皆さんすごい利用してますよね。
そうですね、公民館 1階のロビーの方をフリースペースという形で勉強のするためのスペースとしてお貸ししてるんですね、うん、まあ、特にあのこっちに関してはあのただでもう何時間でも使えるんだったらどうぞっていう形でやっているの で、うんうんうん、で結構首里は他の公民館に比べると比較的フリースペースのがあの大きさが大きいので、うんうん、結構いらっしゃるんですね、うん、朝からずっと勉強して
る、すごい勉強してますよね、はい、いつ行っても子供が勉強してます、
やってますね、はい、
そうか、そういう場所の提供もしている
というのもあります、はい、
ということなんですね、はい、で若い人が何か拠点が欲しいとか、うん、まあ、話し合いをしたりイベントをしたりっていう場所でも貸しているっていうところなんですね。
ですね、
はい、ただそれを通して実は人をつないだり、うん、そこのつないだ先の人材育成か、はい、というところに貢献するんだというそういう機能があるっていうところなんですね。
はい、
そうか、なかなかあの私が結構不安内だったなって知ってるつもりだったんだけど、こうやって定義されると、うん、あそうかって思います。はい、の場所貸しの話なんですけど、大きいホールは、はい、があるっていうのすげえ大きいんですよ、うん、あの横に広いホールがあるっていうのは、はい、うん、わかるんですけど、あのあと反響音がすごい、
あ反響音がものすごいんですよ、ね、
笑口ばっかり言ってる、
音の調整がシビアな、
音の調整はシビア、あそこ
とか、まあホールがあるっていうのは何度も知ってるんですけど、はい、うん、その他どういう設備施設が借りられるんですか。
そうですね、うん、ホール以外ですと例えば私どもの方では視聴覚室というものがありまして、で視聴覚室の方では一応スクリーン的なものも、完備はされています、うん、でそこもありますし、あと会議室のその会議室、うん、でうちは会議室は中会議室と会議室というふうに2つ種類あるんですね、はい、うんうん、まあ、そこはまあ基本的にまあいろんな会議とかまあいろんなマルチで使えるところでもあるんですけども、うんうん、でそこもありますし、あとは、和室ですね、はい、うん、はい、公民館で大体もう和室を結構イメージされる方多いんですけど、
ね、うん、和室って どういう使われ方するんですか。
基本的にはヨガであったりとか、うん、着物系のそういう着付けをやるサークルさんであったりとか、うんうんうん、まあ、踊りとかですね、そういった系のサークルさんが多いんですね、
う
ん、
あそうか、はい、靴を脱ぐタイプ の、 あの、ね、趣味とかは和室を使う
のか使うパターンで、
ね、
う
ん、なるほどね、
はい、であとはあの、うん、展示室というのがあってですね、はい、ホールがで大体300名収容なんですけども、うん、150名程度入る結構大きな展示、本来は多分展示スペースとして多分想定されているものなんですけども、うん、ギャラリー的にですね、うん、でそこの展示室もあります。でそう一応今大体あと他にも何だっけ、団体室っていうのと児童室っていうのもあってですね、でこちらの方はちょっともう本当に10名とか15名とかの本当に小規模 の、うんうんうん、あのそういった団体さんの会議とかのようにある、うんうん、そういうスペースもございます。
なるほどね、うん、使われてる用途っていうのはさっきヨガみたいな話ありましたけど、あのサークル活動かあるいは会議使用、うんうん、っていう感じですか。
そうですね、うん、あとあそうです、あの調理室もありまして、
あの調理、
はい、
う
ん、調理実習とかはもちろんなんですけども、うん、まあ、コンロとかそういったもの全部完備してるので、うん、冷蔵庫も、うん、実はうちの方で有名なのはあの瓶型サークル、
はいはい、
瓶型サークルさんが、そこをいつもあの調理室の方を利用して、まあ、ちゃんと染色とかのそこら辺の全部染めの煮出しとかそういったのも全部
あるんです。あ、なるほどね、
はい、
今ビンゴタサークルが料理してるのかとそういうことじゃなくて
ビンゴタの作業ができるってことですね。
で彼らのそのビンゴタサークルさんの作品がなんか前に龍銀の多分今募集やってるんですけども今年も、うん、龍銀のビンゴタコンテストに一応入賞したこともあるらしいですね。
なるほど、あそういう使われ方もしていると、
ま、
熱源と水があるからってい
う、ね、はい、そうなんですね、はい、
面白い、ああなるほど、割とじゃあいろんな広さの、施設があって、それをみんながそれに応じて、
そうですね、
活動に応じて使えているというか、はい、使える人というのはどういう制限が、はい、あだっていわゆる誰でも使えるっていうこの使える人の定義ってどんなふうになってるんですか。
そうですね、基本的には、うん、あの一般の市民の方はもちろん使えます、うんうん、であとは、企業さんとかですね、そういった宗教関係、うん、 政治関係の部分に関しては一定の制限っていうのが設けられています。
なるほど。
はい。ただ、基本的にその一般市民の方を対象にして、非営利の目的であってっていうことのものであれば、うんうんうん、まあ大体の方は使えるという形にはなりますね。
なるほどね。
はい。
そうか。じゃあ、企業、政治、宗教絡みは制限があるけれども、はい、まあ、それが公益的な目的ってことが証明されれば、話は聞くよと、は
い。っていうパターンですね。
いうところなんですね。はい、例えば一市民がこれを使いたいんだっていう個人でっていうことってどうなんですか、はい、地域団体とか自治会はほらいわゆる格があるから分かるんですけど、うん、
全然、うん、個人とか団体関係はないですけど、個人の方でも一人でも利用できる施設になってますよね、はい、
なるほど。それは予約をして一定の使用料を払えばいいっていう感じ、ね、
はい、事前申請が絶対の条件になるんですけども、うん、まあ、事前に電話等で予約状況を確認して実際に申請書を書いていただいて、うん、で当日に使用料を支払っていただくという形になります、う
んうん、はい、なるほど、はい、使用料ってどれぐらいの目安なんですか。場所によると思うんだけど、
場所によります、金額が異なるんですが、大体ですね、うん、小さいところで、一番小さいところで大体約400円前後で、
1時間
ですね、うんうんうん、1時間400円前後で、ホールが一番高くて、まあ、930円、1時間
安いな
2桁で収まります。
2桁で収まります。
あのホール広いですよ。
すごいですね、はい、
300名収容ですからね、なんだかんだ言ってちゃんと舞台の照明とか音響も当然に揃えてますんで、
930円、エアコン代とかが別でかかる。
別です、はい、エアコン代が約100円から200円前後かかりますね、1時間。
いや、広さ冷やすのに100円ってことはないよね。聴覚室だったら100円かなと思うんですけど、一応一律なんですか、エアコンの費用。
エアコンも広さによって若干異なります。
だけど安いもんですね。
そうですね、
うん、だから非常に安価に使える地域拠点だっていうことですね。なんですね。あとは何だろう。あ、図書館だ。
あ、図書館。
図書館。はい、うん。蔵書ってもう覚えました？何冊あるか。
いや、実は、公民館って、で、公民館は図書館も所管してるわけではなくて、うん、図書館は図書館として、はい、別の部署
になるんです。同じ教育系の部署ではあるんだけれども、図書館は図書館
で。図書館は図書館なんですね。
ほー、はい、そうなんだ。
そうです。
じゃあその人たち、司書の方々っていうのはそこから派遣されているってことなんですか？
そうですね。はい。図書館という組織でやってるパターンですね。うん、
箱一緒じゃないですか。
箱は一緒です。
うん、じゃあもう鍵をかけたり、開けたりとかっていう一般的な管理は、皆さんのスタッフと関係ないというか、別な。
そうですね。
ところがやってる。
はい。実はこれは那覇市の結構特徴なんですけども、うん、1階にある組織が館の全体を運営するというふうな暗黙の了解がありまして、うん、我々は1階に、事務所、公民館の事務所があるので、うんうん、公民館が館の全体、図書館も含めた館の全体の運営管理をしてます。
うん、
で、若さとかだと1階が図書館なので、
図書館ですね。
で、図書館がその館の維持管理とかの部分をやってるという感
じです。知らなかった。
ただ仕事としてはあくまでも、要は、所管課としては、公民館は公民館、図書館は図書館というふうに明確に分けられて
る、うん、で、館全体っていうのは1階にある事務所次第、
事務所のところ次第です。どこが全体の維持管理をするかっていうのはもう、
はい、ここで維持管理ってのはエレベーターとかそういうのも入るわけでしょ。
要はエレベーターとかそういった修繕関係とか、うんうんうん、であとは光熱費、水費の管理であったりとか、そういったものの維持管理と言われている部分のやつをどこが所管するかっていうのは、その管によって異なっているということです。
これ知らなかったね。
すごい暗黙のルールがあるんですね。
なるほどね。利用している方々のサークルの数とかの利用率っていうのは、まあ、どういう評価形態を取っているんですか？館長の評価って何で評価されてるんですか？
館長の評価っていうのも結構難しいところではあるんですけども、
スタッフがこれ今年は頑張ってねっていう数字で分かる評価ってどういうことな
の？数字としてはですね、うん、一応基本的にうちの方では、口座、これ公民館口座に限っての話になりますけども、うんうんうん、公民館口座に関しては、アンケートを必ず取るんですね、でそれが満足度が 90% 以上というのを一応公民館全体の要は目標値的なものとして定めています。
うんうん、
はい。で、 適度用団体の部分に関してはですね、うん、ちょっとあのいわゆるあの公民館でいつもやってるサークルさんのことを適量団体っていうんですけども、うんうんうんうん、その人たちの部分に関して特にあの 何団体必要だとかそこら辺の部分っていうのはないです、うん、はい、そういう指針とかはないんですけども、ただ基本的に、まあ、うちの方ではだいたい92団体今適量団体として登録をされていますので、うん、そのまあうちよりも大きいところといえば多分おそらく星空ぐらいかな、うんうん、星空公民館が確か170団体ぐらいあるはずですから。
なるほど、
はい、結構うちの方は比較的定期利用団体の皆さんの利用も大きいし、それ以外の一般利用の方々も結構いるので、うん、稼働率的にはまあ大体 60% から 70% 以上はあるかなというところですので、うんうん、まあ、比較的可視化の機能としても結構いろいろ使われているというところですね、うん、
なるほどね、うん、そうか、結構聞けばですね、いくらでもことあるもんですね。なんかあります、今のところで。中村さん、
そうです、今のところでいくと、うん、なんだろうな、まあ、この求めに応じてある程度柔軟にまあ使えるっていうのは、うん、あの以前にも反対側でも聞いた話ではあったと思うんですけど、うん、まあ、種類でもやっぱりそれはあって、うん、でもなんかそのどう使ったらいいのかっていう使い方の周知みたいなものっていうのは地域の中でもあまりされてないのかなというのは、うんうん、ちょっと思いましたかね、うん、うん、
あ、なるほどね。そういう、じゃあ、うんうん、今の定期で使うサークルは十分たくさんありますよと、うんうん、おそらく各サークルが10名とかいたとしたら、うん、100あったら1000人ぐらいはやっているかもしれないけど、うん、はいはい、確かに首里地区の9、いや、まあ、9って自分のところの9っていうのは嫌なんですけど、まあ、石峰を石峰のテリトリー除くとやっぱテリトリー内人口って3万人ぐらいいるはずですよね。
そうですね、はい、
うんうん、そうなってくると、うん、そのみんなが使ってるわけじゃないんじゃないかみたいな話はあるのかなと、うん、要は図書館を使う人は市民の常に 10% みたいな理屈 で、ね、公民館を使う人が一部の人なんじゃないかみたいな議論っていうのはあるんですか？
当然にありますね、はい、うんうんうん、やっぱりあの公民館っていうのがどうしても皆さんあの多分おそらくナーシーが特にそうなんですけども、うん、公民図書館と併設されている部分があるので、うん、図書館の利用は結構あるんです、うん、図書館として認識している方が結構多いんですね、うんうん、で公民館って言われると、うん、何っていう風な感じになったりする方が結構いたりするの で、うん、でただその人たちもなんだかんだで公民館の事業とかそういったのには出てたりするんですよ。ただそれを公民館として意識できてないっていう、うんうん、だからやっぱそこら辺の部分がやっぱりちょっと、まあ、公民館のそのもう少しそのアピールの仕方とかそういったのっていうのはいろいろ考えないといけないのかなっていうのはあったりはします、
ね、
う
ん、なるほどね、はい、なるほど。じゃあ次回はそういう活用とか PR の話とかっていう話をしていこうかな。ちょうどお時間でございますが、はい、中村さん最近イベントとかやってらっしゃるんですか？
最近そうですね、ちょっとまあ落ち着いた感じではあるんですけど、うん、まあまあブログとあのアプリでまたお知らせしたいと思います、うん、はい、あの公民館の方はぜひお知らせ、うん、さっきもちらっとお話出てましたけど、
そうですね、
やってもらった方がいいんじゃないですかね。
はい、じゃあ、先ほども申し上げましたが6月の16日土曜日、うん、市民講座として首里公民館の市民講座として平和朗読会を開催いたします、うん、でこちらの平和朗読会、実は平和朗読首里というサークルさんが実はあのうちの公民館講座、はい、うん、公民館講座でそういう朗読講座をやったメンバーが作ったサークルさん、うん、でこの方々が中心になって、例えば沖縄、まあ、うちの方の利用団体で沖縄マンドリンアンサンブルさんだったりとか、うん、あとコールシュリさんという、うん、で合唱をやってるサークルさんがあります、うん、そこら辺と共同して、朗読プラス、音楽という部分の朗読会をやります、うん、でその朗読の内容としては、実際に、まあ、戦争を体験された方々の、聞き取りを元にした、うん、そういう朗読劇の部分で、あとマンドリン演奏、合唱という形で、いろんな形で織り交ぜた、うん、そういう平和劇的なものを、今回やらせていただくことになっておりますの で、うん、で6月の16日、土曜日ですね、2時から
はい
なりますので、ぜひ皆さんに来ていただければと、
はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあまた次回
ありがとうございました。